おはようございます。それでは礼拝備えの賛美歌499番を歌いましょう。
し君は座を表したまえ、世々にいます御霊の神よ、今しも
今より本日の礼拝を始めます。 その後、私はすべての人に我が霊を注ぐ。あなたたちの息子や娘は預言し、老人は夢を見、若者は幻を見る。唱詠の539番を歌いましょう。神様、聖霊降臨節第一手術の礼拝を御前に捧げます。集い来たりました一人一人の賛美と祈りに耳を傾け、命の言葉をお与えください。聖霊を豊かに下してください。皆によってお祈りします。アーメン。主の祈りを捧げましょう。主の祈りは修法の右側に印刷されております。それでは主の祈り。
天にいまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを心に合わせず悪に救い出したまえ、国と力と栄とは
何
なく
感じのものである。使徒信条を告白します。使徒信条は賛美歌の566番で、賛美歌詞の中ほど高読のすぐ前にございます。それでは使徒信条。我は
天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエスキリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、闇に下り、三日目に死人の後ろによみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に立ちたまえり、足取りを開いて、生けるものと死ねるものを裁くたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体の蘇り、常しえの命を信ず。アーメン。
賛美歌の181番を歌います。
Thank you.
うぞお座りください。しばらく黙想の後、牧会祈祷を捧げます。恵み深き神様、初夏の緑が美しいこの日曜日の朝に、そしてペンテコステのこの朝に、私たち一人一人が健康に恵まれまして、ここ街道に集められましたことをまず感謝いたします。そしてこのすぐる一週間をあなたのお守りのうちに希望を持って、そしてまた無事に過ごすことができましたことを合わせて感謝いたします。その一方で、あなたの教えをともすれば忘れてしまう弱い自分があったことを告白しなければなりません。ですからどうかこの時この場にあって、あなたの言葉を謙虚に受け止める心の静けさをお与えください。私たちの毎日は、私たちが気づかないうちにもあなたの聖霊に満たされているということを知るべきだと毎週の礼拝では教えられます。とりわけ今日はペンテコステです。どうか聖霊を受けるということの意味をもう一度確認する時とさせてください。そしてそのことに対して私たちはどのようにお答えすべきなのかを考える時とさせてください。実は今もあなたがここにいらして、私たちを導いてくださっていることを感じます。どんな幻を見せていただけるのか、どんな夢を見せていただけるのか、ワクワクもします。どうか先に歌いました賛美歌の通り、私たちの冷えた心にあなたの愛の炎を燃やしてください。今世界ではイラクをはじめ至るところで争いが絶えません。真実を伝えようとする人がかえって苦しめられるというようなことが起こっております。また国内でも痛ましい事件が多く聞かれます。こういう時だからこそ、どうか世界中の一人でも多くの人が心を静かにして、あなたの限りない愛を思い出す今日一日としてください。本日はこの後、聖歌隊の皆さんがご奉仕くださいます。また私たちの教会にはハンドベルを通じてあなたを賛美することをお手伝いしてくださる方々があります。礼拝の前後や、あるいは特別にお集まりいただき練習をしてくださっています。そのご苦労に感謝します。どうぞその賛美の歌声やベルの音が私たちの心に響き、そして私たちの感謝の気持ちと一緒に あなたに届きますように。本日、総年会の会合がございます。今週末には、教会学校の中高一泊キャンプが予定されています。それぞれあなたが共にあり、実り多い交流の時とさせてください。さまざまな理由で、今日はここに集うことのできなかった仲間があります。あなたがそれらの兄弟姉妹と共にいらして、この一週間をお守りください。とりわけ病気のために、また高齢のために、ここに集うことのできなかった方々については、どうかあなたがそれらの人たちを慰め、また勇気づけてくださいますようにお願いします。今日これからお話しくださる遠藤牧師を強めてください。そして遠藤牧師を通してあなたの言葉を聞こうとする私たちの心も開いてください。この感謝と祈り、ここに集まりましたお一人お一人の願いと合わせて、主の御名を通して御前にお捧げします。アーメン。
聖書を朗読していただきます。聖書は使徒言行録2章1から13節前です。
聖書を朗読します。50歳の日が来て、一同が 一つになって集まっていると、突然激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえ、彼らが座っていた家中に響いた。そして炎のような舌が別れ別れに現れ、一人一人の上にとどまった。すると一同は聖霊に満たされ、霊が語らされるままに他の国々の言葉で話し出した。さてエルサレムには天下のあらゆる国から帰ってきた信心深いユダヤ人が住んでいたが、この者とに大勢の人が集まってきた。そして誰もかも彼も自分の故郷の言葉で人たちが話しているのを聞いて、あっけに取られてしまった。人々は驚き怪しんでいった。話をしているこの人たちは皆ガリラヤの人ではないか。どうして私たちは命名が生まれた故郷の言葉を聞くのだろうか。私たちの中にはパルティア、メディア、エラムからの者がおり、またメソポタミア、ユダヤ、カッパドキア、ポントス、アジア、フリギア、パンフィリア、エジプト、キレネに接するリビア地方などに住んでいる者もいる。またローマから来て滞在中の者、ユダヤ人もいれば、ユダヤ教への改宗者もおり、クレタ、アラビアから来た者もいるのに、彼らが私たちの言葉で神の偉大な技を語っているのを聞こうとは。人々は皆驚き、戸惑い、一体これはどういうことなのかと互いに言った。しかし、あの人たちは新しい葡萄酒に酔っているのだと言ってあざける者もいた。
おはようございます。十字架の死の後、復活のイースターを迎え、そして先週そのイエスが昇天されたという、その後の出来事が今日読みました聖書に書かれたペンテコステと私たちが読んでいる出来事です。もともとペンテコステ、これはギリシャ語で50という意味があって、そしてユダヤ教の大きなお祭りである杉越の祭りから50日目に行われるお祭り、もともと小麦を収穫するお祭りでしたけれども、イスラエルの人たちがかつてバビロニアというところに奴隷として連れて行かれ、そしてその時には小麦の収穫のお祭りもできなかった。その時に自分たちの生き方、それは神様に背いていたんだ、そのことを反省して、そしてかつてシナイ山で神から律法を授けられた、そのことを思い出してその出来事を祝う、これがペンテコステの起こった五旬祭の日に行われていたお祭り祭りでした。聖書を読むと、一同が一つになって集まっていると、突然激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえ、彼らが座っていた家中に響いた。そして炎のような舌が別れ別れに現れ、一人一人の上にとどまった。すると一同は聖霊に満たされ、霊が語らせるままに他の国々の言葉で話し出した。私たちが読む聖書の中には視覚、その聖書を読んでいるとあたかも目でその場面が伺えるような聖句が、聖書の箇所があります。今日の聖書はむしろ私たちの耳、私たちが心の耳をよく開いて聞いてみないと、もしかするとわからないかもしれない。しかしこの日に激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえた。多分ものすごく大きな激しい激しい 音、そしてその音が家中に響くような大きな音がそこに突然現れる。聖書の中にどんな音だったのか、その音がどういう音なのか、残念ながら当時録音するカセットテープや録音機がなかったので、私たちにはどういう音だったのかもう全く想像するしかありません。しかし人々が今までにあまり聞いたことのないような不思議な音であった。そのことが次の炎のような舌が別れ別れに現れたという表現に現れているように思うんです。舌について少し意味を調べてみますと、私たちの、口の中についている体の器官としての舌、そして特定の言語、自分たちの、語っている言葉、それからこれは体験した方もあるかもしれませんが、威厳というものを語る。威厳というのは、私も二度ほどしか、そういう教会に行ったことがないんですが、とにかくお祈りの、時に突然皆さんが、日本語でもないし英語でもないし、私は韓国の教会でも聞いたのですが、韓国の言葉でも違うような、その、私たちの言葉では、説明のつかないような言葉を、回収、皆さんそれぞれが、語り出すという、そういう、ことがありました。そういう威厳について、それもこの舌という言葉が表すようです。聖書にこういう表現が書かれている。これはものすごく不思議な出来事が起こった。それをどういうふうに伝えていいのか、どういうふうに表現していいのか、私は多分この使徒言行録を書いたルカ、もしくはルカの弟子たち、その人たちが何とかその不思議な出来事を表現しようとした。この表現が、激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえて、そして座っていた家中に響き、そして炎のような舌が別れ別れに現れた。そしてこの舌が別れて一人一人の上にとどまった。これがもう一つペンテコステの大切な意味を語っているように思うのです。弟子たちの前をイエスは突然十字架の上で去っていき、そして復活した後もまた去っていく。そのイエスをどういうふうに弟子たちが体験していけばいいのか、またイエスのことを聞いた人々がイエスが目の前にいなくなった、その後どういうふうに自分たちはイエスを心の中に留めておけばいいのか、それが分からなかった。しかし聖霊がイエスの代わりにその役割として私たち一人一人の上にとどまる。不思議なことがもう一つ起こりました。それは大きな不思議な音が現れた。そしてその後人々は様々な国の言葉を話す。そのような奇跡的な出来事が起こりました。当時エルサレムにはユダヤの人たち、同じユダヤの血を持った人たち、しかし様々な場所に散らされていた。その人たちが、お祭りのため、もしくは、自分たちの故郷に帰る、その人たちが集まっていた。その中でイエスの弟子たちが突然様々な言葉で語り出した。驚き、人々はとにかく一体どういうことなんだろうか。不思議な出来事が弟子たちだけではなくて弟子たちの周りの人たちにも伝わっていきました。 私もしばらく東京にいて、そして奈良のこの教会に来て、自分の故郷の言葉、私は大阪の出身ですが、故郷の言葉を聞く、東京の言葉と大阪の言葉、そんなに違いはないと思われるかもしれません。しかしその中には大きな違いがありました。大阪の言葉、もしくは関西の言葉を聞くと、私の中には、悪く言えば、慣れ慣れしい、しかし、よく言えば本当に、親しみがそのままストレートに伝わってくる、そのような言葉を聞いて、いろんな意味で癒される、そんな体験を、しています。しかし言葉が違う、ところ、例えば皆さんがヨーロッパや中国、そしてアフリカ等を旅行しているときに、突然自分の故郷の言葉を聞く、そのようなことが起こったとき、懐かしい、嬉しい、時に涙が出てくる、そのような思いがする、そんなことがエルサレムにある日突然起こった。そして人々はイエスのことを外国の言葉、もしくは自分に聞き慣れない言葉で聞いていたのが、自分の魂の言葉、自分が本当に生まれ故郷で育って、自分のお父さん、お母さん、親戚たちから聞かされていた、本当に心から自分が落ち着ける、その言葉でイエスのことを聞いた。ある人たちはあまりの驚きに、ただあの連中は葡萄酒に酔っているだけなんだ、そう表現しました。しかし多くの人は自分の心の言葉で語られる、その言葉を聞いて新しい力を得ることができたようです。私はこのペンテコステのお話を、何度も読み、そしていろんなものを調べ、いろんな人のペンテコステの話を聞いて、残念ながら、あ、こういうことなんだということがなかなか、合点がいかないというでしょうか、そのこれがペンテコステの意味なんだということはなかなか、分かりませんでした。しかし二つの、一つは体験、そしてもう一つはある方の書いた短い文章で、もう少し聖書のこの体験が自分の体験に近づいたかなということがありました。一つは、私たちが生まれていく、そして死んでいくこと、聖霊という言葉はもともと命の息、神様の力の宿った命の息という意味ですが、私たちが生まれてくるとき、もちろん自分が生まれてきたときは全く記憶にありません。しかし子供が生まれてきたときに、初めの一声、産声を上げるまでの間、ある、立ち会ったことのある方、もしくは自分の出産された方は覚えているかもしれませんが、その息をするまで、最初の鳴き声を上げるまでのほんの短い間、もしくは長い間、祈りがあって、なんとか息をしてほしい。子供の命、生きているのか死んでいるのかわからない、その小さな体が出てきて、そしてある人は、看護師さんや医師に少し刺激を与えられて、声を出す。一番初めの息が出てくるとき、命が宿る。そしてまた人生の終わりの時に息を引き取る、これもそんなに本当に息の最後の息を引き取る場面に出会うことは珍しいと思います。しかし私が出会ったある方は、愛する息子さん2人、そしてそのお嫁さん2人、また私が立ち会った時に最後の息、だんだん息の間隔が長くなっていく、 そして息をしない時があって、また息を始める。沈黙の中で5人がその方の息に心の耳を傾ける。最後の息をしてその生涯が終わる。まさに人は神の息によって生きて、そしてその息の終わる時にその命が召されていく。この聖霊の出来事は、肉体として生きている私たち、しかしイエスを失って目標を失った私たち、人生の中で失望して力を失った私たちに、誕生の時と同じような命の息が私たちに吹き込まれた。そのことを表しているのかもしれません。そしてもう一つ、聖霊ということ、前回皆さんで、まあ、一部の方ですが集まった全体会というところで、賜物ということについて少しお話をしました。その時に、賜物というのは神様から私たちが恵みとしていただいたもの、私たちはあたかもその、まあ、器、まあ、その時には、まあ、神様が私たちにビールを注いでくださって、そのビールを受ける器のような存在である。そしてそれを一人で飲み干すのではなくて、それを隣の人に分かち合う、まあ、あまりいい例えではないかもしれないですけれども、私たちは、器なんだという、そういう話をしました。そして聖霊の話をするとき、私が一番こう、あ、なるほどと思った話があります。それは私たち人間の体を、フルートという楽器に例えて考える考え方です。皆さんもご存知だと思いますが、フルートというのは細長い、悪く言えば棒、細長い棒のような、楽器です。その中に、穴が開いていて、きれいな、シルバーの色をしている、そのフルート。フルートはしかし、そのまま立てかけてある、もしくはしまい込んでタンスの中に、入っていると、全くこう、役をなさない。ただ、立っているだけでは、そのフルートが本当に果たさなければならないその使命は全く果たせていない。しかしフルートの中を風が駆け抜ける。フルートは一見穴がたくさん開いている、完璧な穴のない欠点のない存在ではなくて、悪く言えば穴だらけのそんな存在です。しかしその中を素晴らしい風が通り抜けると、悲しんでいる人がその悲しみを表現し、そして癒される。また喜びを、ますます喜びを増やしてくれるような音に変えてくれる。それはフルートがただその場に置いてあって、ただ穴が開いている、その存在であるのではなくて、その中に命の息を吹き込んでくれる人がいる。そしてその人と一緒になった時に初めてフルートが、フルートたる意味、その与えられた賜物を存分に生かすことができる。私は聖霊の、神の息吹が私たち一人一人の上にとどまる。もしかすると私たちはフルートのように穴がたくさん開いているのかもしれない。そしてただそこに立っているだけでは本当の生き方をしていないのかもしれない。しかし 神様の息吹、その命の息吹が私たちの心の中を駆け巡るとき、体の中を駆け巡るとき、穴だらけだと思っていた私たちの中から素晴らしい働きが神様によって生み出される、そのように感じるのです。そして教会はもしかすると穴だらけのフルートの集まりかもしれません。しかしこうして共に集って祈る中で神様の息吹が私たち一人一人の中を吹き抜け、駆け抜け、そして力なくやってきた私たちが新しい力をいただいて、また明日から生きていく、私たち一人一人の中に吹き抜けていく、その命の息吹を今日感じ、またこれからも感じて生きていきたいと思うのです。お祈りをします。神様、聖書の不思議な不思議な出来事が2000年ほど経った今の私たちの上にも、あなたによって不思議な力が与えられ、嘆き悲しんでいた弟子たち、そしてまた嘆き悲しんでいる私たちが、あなたの命の息吹を受けて、そしてその存在にはたくさんの賭けがあったとしても、その賭けをも生かしてくださるあなたの力をどうか実感することができますように。そして私たちが自らの器を持ち、またその器が集まることによって、たくさんの人々に慰めを与えることができる、そのことをどうか私たちが実感することができますように。そして今日からまた一日一日をあなたの息吹を感じて生きていくことができますように、あなたが導きを与えてください。この祈りを集まりましたお一人お一人の祈りとともに、主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げします。アーメン。
それではご起立いただきまして、賛美歌の177番を歌います。
Yeah.
どうぞお座りください。
それではただいまより聖餐式を執り行います。助詞をお読みします。私たちは今主イエスキリストの定められた聖餐に預かろうとしています。主は私たちの罪のために十字架にかかり、その死によって用はがない、私たちを招いて異想のないままに神の子とし、永遠の命を約束されました。その計ることのできない愛と恵みとを私たちの心に刻みつけるために、主は聖餐を制定されました。キリストの体と血とに預かるとき、キリストは私たちのうちに親しく臨んでおられます。またこの恵みの印は私たちすべてを主において一つにします。今御霊の神に支えられてこの聖餐に預かり、ひたすら主に仕え、その戒めを守り、互いに愛し合いながら主の再び来たりたもう日を待ち望みたいと思います。聖典の言葉。私は主から受けたことをまたあなた方に伝えたのである。すなわち主イエスは渡されるよりパンを取り、感謝してこれを裂き、そして言われた。これはあなた方のための私の体である。私を記念するためこのように行いなさい。食事の後、杯をも同じようにして言われた。この杯は私の血による新しい契約である。飲むたびに私の記念としてこのように行いなさい。だからあなた方はこのパンを食し、この杯を飲むごとに、それによって主が来られる時に至るまで主の死を告げ知らせるのである。お祈りをします。神様、御子イエスキリストの苦難と死、復活と昇天とを覚え、この聖霊典に与えられている大きな恵みを感謝いたします。深き憐れみによって私たちの祈りを聞き、御言葉と御霊とをもってこのパンとブドウ酒とを祝福し、これを聖別してください。救い主主イエスキリストの御旨に従ってこのパンと杯を受け、聖なる命に預からせてください。御子と御霊と共に支配される全能の父に、いよいよ限りなく栄光がありますよ。アーメン。キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来てくださったという言葉は確実で、そのまま受け入れるに足るものである。これは私たちのために裂かれた主イエスキリストの体です。あなたのために主が命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の中にキリストを味わうべきであります。 これは私たちのために裂かれた主イエスキリストの体です。あなたのために主が命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の中にキリストを味わうべきであります。これは私たちのために流された主イエスキリストの血潮です。あなたのために主が血を流されたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の内にキリストを味わうべきであります。これは私たちのために流された主イエスキリストの血潮です。あなたのために主が血を流されたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の内にキリストを味わうべきであります。 感謝の祈りを。それではお座りのままで賛美歌の205番を歌い、その間にワインのグラスを回収いたします。
それでは感謝の献金を捧げます。礼拝の恵みを感謝し、御言葉に対する応答の印としてお捧げください。